はい、一言お祈りいたします。神様、感謝いたします。どうぞこれからのまた、御言葉の恵みの中にあなたがまた生きて働いてくださいますようにお願いをいたします。足らないところはまた聖霊様が補ってくださると、そういう約束もまたあったように思いますから、どうぞあなたが生き働いて、どうぞこの場をご支配くださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りいたします。アーメン。それといえばレジュメがお手元に届いていると思うんですけど、全く信仰的な話ではないんですけれども、体調が悪い時になんかこうちょっと目に入る占いとかそういうのがこうすごく気になった時期があったんですけれども、占いの専門家によれば、占いっていうのは決して根拠のないものではなくて、統計学的な観点からいくつもの、人間の運命をこうサンプリングをして一つのパターンをこう抽出したものなんだそうです。例えば分かりやすく言えば、2014年は大吉だったと、15年はところが凶、16年は中吉、17年は凶と、18年は大凶と、良いことがどのくらい続き、その後でどんなふうに今日が忍び込んでくるのか、人生にはね、大まかなパターンというものがあるもんなんですよと、占いの人に言われればそんな気もしないでもありません。こんなことが、こんなにいいことが続いたんだから、ちょっと今年あたりは気をつけんとなといった、処世感覚と言われれば少し見えてくるものがありますけれども、ですから、だからと、その専門家が本の中で言ってるんですけれども、ある一つの占いに当たった時はその人の人生とそのパターンとが一致したわけで、こういう時はその先も当たる可能性が大きいと言っています。別に私は占いは信じてませんし、私が言ってんではないんですけども、昨年の5月血液の病気が、ものすごく悪化をしてしまって、場合によってはもはやこれまでなのかなと、もうそんな覚悟 もう強いられるかもしれないと恐る恐る、検査結果を待つこと1ヶ月と、何しろこう遺伝子レベルまで検査するわけですから、もう検査結果が出るまでの時間というものがかかるはかかる。そんな毎日の不安の中、文明堂のカステラ、どうなったからだったか覚えてないんですけれども、贈り物としていただきました。食べようかと思って開封すると、カステラの箱の中から、あれ文明堂でおまけにおみくじが入ってるんですね。もう検査結果を見るような、そんな思いであると、贈り物としていただいた、カステラのおみくじがまさか凶とか、大凶とかなどということはあるまいと、恐る恐るおみくじを開くと、大吉と記されていました。多分この種のおみくじは全部大吉なのかもしれません。もうほっと胸をなで下ろして、そのおみくじどっかに取っておいて、この間掃除してあれ出てきてバカバカしいと思って捨てたんですけど、本当に今思えばもうバカバカしい限りです。病院の、検査結果を待つ日々などというものは、もはやあの手この手を使ってももはやもうどうにかなるものではありません。でこうなってくると、カステラのおみくじが、心を支配し始めるっていうことになってくるわけですね。これはまた誠に情けない限りと言わざるを得ません。で病気になると、今までできていたことにも、時間がこうかかったりとか、役職もこれは迷惑がかかるので辞退しなければなるまいと、今ではだいぶこう身軽になったんですけれども、じっとしていること、役職がないので まあ、少しこう静かにしていること。これはまあ簡単なことのようで、少しこう簡単ではない側面もあります。何年か前、沙織に、あなたはもうスケジュール表がいっぱいでないと我慢できない人なんだわ、みたいに、そんなあの趣旨のようなことを言われた記憶があるんですけれども、確かに私にとっては、忙しく働けると言いますか、いつもこう動き回っていられる。それはまあ良いことであって、まあ、そうありたいと、そういう価値観があったことはあったんですけども、まあ、なんかこう体が少し重いようにならなくなって、こう教団の仕事もこうちょっと今日は体調がということでキャンセルもしなければならないと、なんかまあグズグズして、まあ1年近くがなんとなく経とうとしていますけれども、この期間、まあそれはそれで神様からまた大切なことをまあ教えようとされているのかもしれません。毎朝、まあ時間をかけて何十人もの人たちのために時間があるんだから一生懸命、まあ、祈ってみてはどうだろうかと、そのような、まあ、問いかけであるとか、10年ほど前だったでしょうか、教団で、まあ、外部の公認会計士とか、まあ、教団 の、 あの外部から会計とか事務のに関するこうアドバイス、外部から、まあ、助言とか忠告をいただいたことがあったんですけども、まあ、その方の指摘によれば、で、この教団には、リスクがあると。何かなと思ったら、それは、横山さんがこれ倒れちゃうと、教団の、こう、事務体制っていうのが、回らなくなりますよと。何でもかんでも、一人に、こう、任せておいちゃダメですよと。公認の会計士の人がそう言ってこう言ったわけです。いや、そうか、俺が病気になっちゃうともうみんな困っちゃうのかとその時は思ったんですけれども、ところが蓋を開けてみると、別に私がいなくても教団はあんまりこれは困りませんし、仕事は今もこう通常通りにちゃんと、まあ、進んでいるわけです。別にまあそれでショックを受けましたとか、大体そんな性格ではないので、よかったなとこう思うんですけれども、まあそれは事実は事実として、まあ受け止めるより、まあ仕方がないんですけれども、3月の半ばぐらい、教団から記念品の目録ということで、なんかののかが預かって目録持ってきたんですけれども、長い間本当にご苦労様でしたと。開封すると、コーヒーカップ一式と、記されていて、品物がもうなかなかこう届かないんで、もう忘れられているかもしれません。まあ、目録だけでも、ありがたく、取っておこうかなという心境で、目録もどっか行っちゃいましたけども、最近はメッセージもホームページにアップされているんで、少し発言も慎重なのかなと思う。誰がどこで何を聞いているかわかりませんので。さて、イスラエルの民がモーセに率いられて奴隷の地エジプトから逃げ出した時のことです。時はエジプト第19王朝、ファラオは歴史に名高いラムセス2世の治世です。逃げ出したイスラエルの旅人たちはアシの海というところまで来ていたと。無事に逃げ出せたとほっと胸をなで下ろしていたところに、ラムセス2世の大軍が押し迫ってきたと。もう鋼の戦車の重々しい地響き、もう地平線上に巻き上がる砂煙と、そして時の声。イスラエルの旅人たちはもううろたえて、もうなすところを知らないと。もう前は海ですし、後ろに戦車の大軍と、折しも海は満潮であると。もううろたえ叫び、恐れて叫ぶ人々の前に、もう海は無情にも満ち広がっていました。イスラエルの旅人たちがもう虐殺を覚悟したとき、そのときモーセは民たちに向かってこのように訴えています。 レジュメの1番ですけれども、出エジプト記と14章13、14節。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は、今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。黙っていなければならない。ただじっと立っているだけ。もうただもう黙っていなければならないこと。結構これは誰にとっても大変難しいことで、なんかこうやりたくなっちゃうわけですね。まあ、私にとっても、まあ、少々忙しく活動して、こう、動き回っていることこそ、まあ、良いことだと願っていますし、まあ、誰もがそう思っているでしょう。14章13節、しっかり立ってみなさいと。で、14節には、あなた方は黙っていなければならないと。で、その心は13節、今日、あなた方のために行われる、主の救いを見なさいと。この一時にあると。日の沈む時刻であったと。もう東から強烈な風がもううなりを上げて吹き、海水はもう強風にあおられて、二つに分かれ、海の中に一本の道を作った。もう民はもうびっくりして、もう家畜の群れをかき集め、もう我が子を抱きしめ、老人を先頭に立て、夢中になって、その道を渡っていったと。もう押し合い、へし合い、波のように揺れ、もうざわめきながら、海の中に作り出された、一本の救いの道、命の道を、民たちは踏んでいったと。その大群衆の先頭には、天をも焦がす火の柱が立っていたと。ラムセス2世とその大軍は、もう吹きまくる、もう神が吹かせた砂嵐に阻まれ、もう遅れを取りながら、ようやく海の中に現れた道に足を踏み入れたと。ところが、道の半ばに達する頃、東風は次第に収まり、道が水に浸り始めていった。もう戦車の車輪が重くなり、馬が上がき、兵士たちが危険を感じた時にはもう遅かったと。もうゴーゴーと鳴り渡る水の音、馬のいななき、兵士の絶叫、もう鋼の戦車がぶつかり合って、もう海の中で分かれた道は本流の勢いで一つとなったと。これは有名な出エジプトの物語です。目の前の海が二つに分かれ、イスラエルの民たちが無事に渡り終えると、海はエジプトの大軍を飲み込んだと。こうして、まあ、イスラエルは救われたと書いてあります。しっかり立って、そしてあなた方は何かやるっていうことよりもただ黙っていなければならない。そして今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。大体もうこんな時に人がタフタして、まあそれではちょっと会議を開きましょうとか言って、モーセたちがもうこの手、あの手を使って、あたふたしたってもう、どうにかなるような状況ではないわけですね。恐れてはいけない。しっかり立って、今日、あなた方のために行われる主の救いを見なさいと。夜も眠らず、私たちに心を配り、そして助け、守ってくださる神、じっと信じて、そして時を待って、そして祈って、時を待つならば、神があなた方のために戦ってくださると。信じ、祈って、そして時を待つと。 なんかこうした、信仰のいろはの大切さを、しみじみこう思ったりするこの頃ですけれども、でこんな時には何か人が人力であくせくあえいでも、もう何も始まらないわけですね。聖書の言葉です。恐れてはいけない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさいと、三十数年前に読んだ本に、亡くなりましたけど、ビリー・グラハムが「エンジェル天使」という本を書いていて、こんなエピソードが記されていたのを、もう学生の頃強烈な印象として残っていますけれども、ジョン・ペイトンという、宣教師がおられたそうです。でペイトンは未開のジャングルに入ってインディアンたちに、福音を、伝えた男であると。ある夜、敵意を持ったインディアンたちが、ペイトンの宣教基地を取り囲むと。でインディアンたちは火を放って、ペイトンとその妻が宣教基地から出てきたところを、虐殺、しようとしていたと。でペイトンとその妻はその恐ろしい夜、一睡もせず、それこそ信じ祈りながら神の救いを待った。長い夜が明けてみれば、驚いたことにインディアンたちの姿はなかった。ジョン・ペイトンとその妻は、もう神に救い出していただいたことを、ただただ感謝をしたと。それから星は流れ、時は移り、1年後、奇跡が起きたと。インディアンの部族の酋長がイエス様を、救い主として信じて、救われたという。でペイトンは杉氏1年前のことを思い出し、酋長に尋ねた。酋長、なぜあの夜私たちを殺さなかったのですか。すると酋長は驚き怪しみ、あの夜あなたたちと一緒にいた人たちは一体誰だったのかと。でペイトンは、いや誰もいませんよと、私と妻二人だけですと。ところが酋長の証言によれば、輝く衣をまとった何百人もの巨人たちが抜き身の剣を抜いて立っていて、ペイトンとその宣教基地を取り囲んでいて、少しも近づけなかったと。それを聞いてペイトンは初めて神が天の使いエンジェルを送って自分たちを守ってくださったんだということを知ったと。そうビリー・グラハムの著書、天使エンジェルには記されています。十字架にかけられて苦しむイエス様を見て、群衆の中から、おいお前だらしねえな、お前救い主なんだろうと、だったら自分を救ってみろよと、さあ十字架から飛び降りてみろと、もう罵りと一緒に笑いが飛ぶと。マタイ、レジュメの2番ですけど、マタイ27章の40節には、神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこいと。これはイエスにとって大きな誘惑であり、おそらく悪魔の声だっただろう。確かに天国には御使いの軍隊、自衛隊のような天国には組織があるのかもしれない。ゲッセマネの園でイエスの心が揺れ動く、26章53節54節ではイエス様はこう言っています。レジュメの2番、それとも私が父にお願いして12軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして 実現されましょうと。もう見つかりの軍隊がついてますから。イエス様は、俺は自分を救おうと思えば、いつでもそんなことは簡単にできるんだって言うんですね。26章53節では、十二軍団よりも多くの見つかりと。イエスの命令一つで、もう天の軍隊が動く。あの酋長の証言によれば、輝く衣をまとったもう何百人もの巨人たちが、抜き身の剣を抜いて、ペイトンの宣教基地を取り囲んでいた。もしかすると、あの時、ペイトンのもとに見つかりの軍隊を派遣したのは、イエス様であったのかもしれない。こうして、ペイトンとその妻は救われた。ところが、イエス様の場合、そう簡単に自分が救われてはならない事情があったと。イエスが救われ、十字架から降りれば、人間が救われないというんです。どうしたものか。舞台26章53節。十二軍団よりも多くの見つかり。イエス様の命令一つで、見つかりの大軍が動く。十二軍団。軍団という言葉は、原文ではレギオンという言葉が使われていたと思いますけれども、一軍団、一レギオンは、これは6000人の兵士ですね。十二レギオン、十二軍団は7万2000の、これはもう見つかりの大軍です。だがイエスは天の軍勢の要請を思いとどまり、十字架にかかってイエスは死なれたわけです。まさに人間を滅びに追いやる罪の大軍が、永遠の滅びがもう敵軍のように罪人である私に襲いかかろうとしていた。永遠の滅びというものが敵軍のように我々罪人に襲いかかろうとしていた。イエス様は敵の攻撃にさらされ、もう自ら犠牲となり、私たちを滅び滅亡から救ってくださったと。イエスもまた私を救って守ってくださる偉大な戦士として十字架で死んでくださった。有名なキリストの受難が登場するあのイザヤ書53章の少し前にこういう予言が記されています。イザヤ書レジュメの3番、主の器を担う者たち、あなた方は慌てて出なくともよい、逃げるようにして去らなくともよい。主があなた方の前に進み、イスラエルの神があなた方のしんがりとなられるからだと。12節に、しんがりという言葉がありますけれども、これは昔の軍事用語かなんかですけれども、しんがりというのはどういう役割か。しんがりは敵の攻撃にさらされてもう退却すべき時に、軍列の一番最後に配置され、敵の攻撃をその最後尾で防ぐ役割、この人たちがしんがりであったわけですね。これは大変ですね、もうしんがりは。またしんがりっていうのは、これ言語では尻拭いをするという意味が含まれていると言われています。イザヤはおそらく神を、あなたはこんな罪に汚れたイスラエルの民の尻拭いをどのようになさるおつもりなのですかと、そんな気持ちでおそらく 52章まで予言していったんだろうと思う。だが突如、その後突如として受難のしもべと呼ばれる十字架の予言が始まっていったと。イザヤ書53章の抜粋ですけれども、はじめの3番に、主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。放り場に引かれていく子羊のように、虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをすると。これがしんがりの役割ですね。イエス様は十字架にかかる直前、エルサレムの町を見下ろし、そして涙を流してこう言われました。レジュメの4番ですけれども、ああ、エルサレム、エルサレム、私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。実はこれ、雛を翼の下に集める、これが尻拭いをするという同じ意味であって、敵の攻撃にさらされた時、面取りはヒナを翼の下に隠して敵の攻撃を防ぐ、それがまさにしんがりであると。まさに人間を滅びに追いやる罪が、永遠の滅びが、もう敵軍のように罪人である私に襲いかかろうとしていた。その時イエス様はしんがりとして御使いの要請をじっとこらえ、一番群列の最後、最後尾に配置され、敵の攻撃にさらされ、自ら犠牲となって、そして私たちを救ってくださった。それが十字架であると。イエス様もまた自らしんがりとなって、我々のために犠牲となってくださった偉大な戦士であったと。イスラエルを永遠に滅ぼそうとするファラオの大軍がイスラエルの旅人たちに襲いかかろうとしていた。こんな時に人がもうあたふたして、どうしようか、この手を使おうか、あの手を使おうか、何かやったってもう救われるはずはないんですね。出エジプト14章13節、恐れてはいけない、しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさいと。夜も眠らず、私たちのために心配りをし、助け、そして守ってくださる神、必要であれば天の軍勢をも動かしてくださる。信じ、そして祈って待つならば、神はあなたのために戦ってくださる。信じ、祈って、そして時を待つ、信仰のいろはの大切さをしみじみ思ったりもします。人間が人力で喘いでも、もうこんな時にはもう何やったってどうにもならないわけですね。今日はイースターですけれども、主をも打ち破ってくださったよみがえりの勝利の主に、私たちは望みを置いて信じ祈りながら神の助けを待ち望みたいと思います。一言お祈りをいたします。神様、ありがとうございます。それとも私が父にお願いをして、十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすれば、こうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょうと。 神様、ありがとうございます。主よ、これも大きな戦いであっただろうと思います。何もしないで力ある栄光のお方、十字架から降りようと思えば簡単に降りられるお方が、じっとして何もせずに十字架でまた死ぬという、そのような最後をお遂げになってくださったあなたのまた見姿に、私たちは心から感謝をいたします。これが私たちのまた救いとなりましたから、どうぞこの主の十字架の前に私たちがまた喜びと感謝を持って今日も歩んでいくことができるように導いてくださいますようにお願いをいたします。恐れてはいけないと、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさいと、もう私たちは、もうお手上げですから、お委ねしますから、お疲れましたから、すべて疲れた人、重に負っている人は私のところに来なさいと、私があなた方を休ませてあげようと、あなたのもとにまた身を避けます。尊い主イエスキリストの御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。